当の中将は源氏が真面目らしくして自分の恋愛問題を非難したり注意を与えたりすることのあるのを口惜しく思って、そ知らぬ風でいて源氏には隠れた恋人が幾人かあるはずであるから、どうかしてそのうちの一つの事実でもつかみたいと常に思っていたが、偶然今夜の会合を気合わせてみた。当の中将は嬉しくて、こんな機会に少し脅して源氏を困惑させて懲りたと言わせたいと思った。それでしかるべく油断を与えておいた。冷ややかに風が吹き通って夜の更けかかった時分に源氏らが少し寝入ったかと思われる気配を見計らって、当の中将はそっと室内へ入っていった。自重的な思いに眠りなどには入りきれなかった源氏は物音にすぐ目を覚まして人の近づいてくるのを知ったのである。内志の助の古い上人で今も男の方が離れたがらないという噂のある首里の太夫であろうと思うと、あの老人にとんでもない不しだらな関係を発見された場合の気まずさを思って、迷惑になりそうだ、私は帰ろう、旦那の来ることを初めから分かっていただろうに、私をごまかして泊まらせたのですね、と言って源氏は脳死だけを手で下げて屏風の後ろへ入った。中将はおかしいのをこらえて源氏が隠れた屏風を前から横へ畳み寄せて騒ぐ。年をとっているが美人型の華奢な体つきの内志の助が以前にも上人の勝ち合いに困った経験があって、慌てながらも源氏を後の男がどうしたかと心配して床の上に座って震えていた。自分であることを気づかれないようにして去ろうと源氏は思ったのであるが、だらしなくなった姿を直さないでかむりをゆがめたまま逃げる後ろ姿を思ってみると恥な気がして、そのまま落ち着きを作ろうとした。中将はぜひとも自分でなく思わせなければならないと知って物を言わない。ただ怒った風をして太刀を引き抜くと、あなた、あなた、内志の助は当の中将を拝んでいるのである。中将は笑い出しそうでならなかった。平勢派手に作っている外見は相当な若さに見せる内志の助も年は57、8で、この場合は見栄も何も捨てて20歳前後の金立ちの中にいて気をもんでいる様子は集大そのものであった。わざわざ恐ろしがらせよう、自分でないように見せようとする不自然さがかえって源氏に真相を教える結果になった。自分と知ってわざとしていることであると思うとどうでもなれという気になった。いよいよ当の中将であることがわかるとおかしくなって抜いた太刀を持つ肘を捕らえてぐっとつねると、中将は見表されたことを残念に思いながらも笑ってしまった。本気なの、ひどい男だね、ちょっとこの脳死を切るからと源氏が言っても中将は脳死を離してくれない。じゃあ君にも脱がせるよと言って中将の帯を引いて解いてから脳死を脱がせようとすると脱ぐまいと抵抗した。引き合っているうちに縫い目がほころんでしまった。包むめる、悩もりいでん引き交わし、かくほころぶる中の衣に。明るみへ出ては困るでしょう、と中将が言うと、隠れなきものとしるしる夏ごろも、来たるを薄き心とぞみる。と、源氏も負けてはいないのである。双方ともだらしない姿になっていってしまった。